を伝え、裾野を広げるべく毎朝6時に配信しています。本日は5月26日金曜日です。いかがお過ごしでしょうか。本日お届けする話題は、なぜ命令文には主語が現れないのです。素朴な疑問に迫ります。どうぞよろしくお願いいたします。今日のお題は素朴な疑問ですね。なぜ命令文には主語が現れないの？ということなんですけれども、英語では典型的な普通の命令文には主語が現れないんですね。主語っていうのは基本的に命令するのはあなたとかあなた方ですから、 you なんですよね。それが省略されるっていうのが普通で、例えば open the window とかですね、 be quiet のようにいきなり動詞で始める、動詞の原型で始めるということなんですね。典型的には SVO のような言語だというふうにされているんですが、そして主語は決して省略されないっていうことになってるんですが、この命令文だけは例外で、 S に相当する主語っていうのがない。むしろそれが合図となって命令文だと理解されるんだということなんですね。これですね、慣れてしまえば、ああそういうものかということなんですが、私も昔から疑問に思ってたんですね。なぜ命令文には主語が現れないんだろう。日本語でも命令形っていうのがありますね。動詞の命令形です。開けろとか黙れとかいうことですよね。これは開けるという下一段活動の動詞の命令形を使って、開けろとか開けよになるわけですけれども、そして黙るというのは5段活用ですから、黙れとなる。特別な命令形があるっていうことで分かりやすいんですが、日本語の場合命令文でなくても主語が省略されるっていうことはザラなので、英語の場合、命令文の場合は主語を省略するんですよと習うんですが、それはなんでなんだろうと考えるのは、日本語母語話者としては割と普通の疑問なんではないかと思うんですね。あんなに主語を置かなければいけないとうるさい言語である英語が、つまりダミーでもいいからIT みたいな形式主語でいいから立てなさいというふうに散々うるさく言う英語が、命令文の時はだけは例外です。むしろ主語をつけないのが普通です、みたいな言い方するんですね。で、なんでなんだろうっていうことなんですね、ここ。そういうことになっています。以上のことをですね、知りたい。これはですね、私自身もずっと疑問に思っていましたし、皆さんの中にもですね、あ、言われてみれば確かにそうだなというふうに考える人がいるんではないかと思うんですね。これ私もですね、答えは必ずしも出ていないということなんですけれども、いくつか考え方はあるんではないかと思っています。ちなみにですね、この問題と関連して命令文についてはかつてですね、61回初期の頃ですね、61回でこんなお話をしています。なぜ命令では動詞の原型を使うの？という素朴な疑問です。こちらもですね、合わせて聞いて、いただくと良いかと思います。61回いいですね。今回はそれに続いて同じ命令文の話なんですけれども、なぜ主語が現れないのかということについて考えてみたいと思います。私の専門は英語史ということなので、歴史的に追いかけてみ、ますと、これがですね、あまりヒントになることがないんです。というのは、古英語でも中英語でもやはり同じでですね、基本的に主語を入れないんですね。つまり主語を省略されたという状態で命令文を作るんです。かつては原型ではなくて命令形という特別な形がありまして、いわゆる原型、見出しの形とは違う語尾がついたんですね。しかもこれはあなた一人に対して命令するときと、あなた方っていう複数に命令するときとでは 異なる語尾がついたっていうことで、これが先に述べた61回の放送でも述べている通りなんですが、そこは違っていてもやっぱり主語は省略されることが普通なんですね。主語の you を補うということもありはするんです。補う時もあるんです。現代でもですね、 You be quiet であるとか You open the window のように強調的にですね、 You を付け加えることはあります。ただやっぱりこれはですね、こう手で指で指すという感じですね。まあ、You といっても一人に言ってる場合と、複数に言ってる場合があって、特に一人に言ってる場合、たくさんの人がいる中で、どの人に言ってるかっていうのは指さしたり目を合わせたりっていうことをジェスチャーなんかでしたりするわけですよね。それの言語版がいわゆる You ってことです。 You open the window みたいに、そこのあなたですよっていうふうに個人を特定するような言い方もありますよね。こういうふうにですね、個人を特定したり、あなたに言ってるんですという趣旨で主語の you を付け加えるっていうのは、確かに古英語、中英語、近代英語、現代語、ずっとあるんです。ですがデフォルトはそこまでこう何かこう強調してですね、個人を特定する等の理由がない限りは省略するっていうことで今日の話は考えているわけなんですけれどもね。つまり歴史的な観点から言うと、もうすでに古英語時代から主語を省略していきなり動詞で始めるっていうことがもう完成されてたんです。ですので歴史をたどってですね、歴史の中で変化してきたっていうことではないので、なぜ命令文に主語が現れないのかという答えには歴史的になかなかですね迫ることが難しいっていうことです。古英語よりもっと前の時代には例えば主語はあった、だけど古英語までに落ちたんだということであれば、そういうことがわかるんであれば何か歴史的に議論 しようがあるんですけれども、古英語より前の状態ってわからないので、つまり歴史的に迫るのがなかなか難しいという問題なんですね、残念なことに。とすると歴史的ではなく通じ的ではなく教示的な考え方ですね、これでどうして、命令文では主語が省略されるんだろうかということをですね、まあ、考えるには教示的な発想から迫っていく必要があるということになりますね。一つは命令文で主語代名詞 you ですよね、これを補うと形上平序文との統合的な区別っていうのが失われますよね。つまり You open the window っていうと、あなたが窓を開けます、開ける係です、みたいな普通の平序文なのか、それとも You open the window、 お前が窓を開けるのか命令なのかわからないってことです。ただ今発音したように命令文の場合語気が強まったり語調が強まったりするんで、当然ですね話し言葉においては命令文なのか平序文なのかというのは大体区別されるだろうっていう感じがするんですね。書き言葉であれば確かに You open the window という形に一致してしまうのではっきり現れないかもしれません。それでも命令文の時は例えばですね、エクスクラメーションマーク、びっくりマークみたいのを添えるとか、いろいろ区別の方法はあるわけなので、これはですね、どこまで説明力があるかっていうのはよくわかりません。もう一つ、社会語用論という分野からの考え方ではですね、こんなことが言われたりしています。英語は主語を普通省略しない言語だが、命令文の時だけは省略する。この主語括弧そして命令された人もを省略する文法はポライトネスストラテジーの表れだと言えようということなんですね。何かと言いますと、命令っていうのは相手に指示出しをするっていう非常に強い行為です。上から目線と言いますか、かなりこう惹かれる、どれだけお前は偉いんだというふうに突っ込まれる可能性が高い、なかなか失礼で乱暴な行為ですよね。それを少しでも和らげるには あなた、お前というふうに、いわば動作で言えば指差し行為ですよね。それの言語版とも言える You を強調して、発音するというのはですね、これはなるべく避けたいという心理が働くんではないかということです。これは一つポライトネスストラテジーの表れとしては面白い理屈だと思うんです。言うというのを言わない方が丁寧だからというような理屈ですね。エンディングです。今日も最後まで放送を聞いていただきましてありがとうございました。どうして命令文には主語が現れないのが典型なのかという素朴な疑問に迫ってきました。2つの観点から見てきましたね。1つ目は歴史的。ただこれはですね、あまり今回の場合うまくいかない。なぜならば文献が残っている古英語という最も古い段階からもう主語は省略されていたからということです。ですのでなぜに迫るっていうことはなかなか難しいんですね。2つ目の視点として、むしろ教示的に、そして社会御用論という立場からポライトネスストラテジー、つまり丁寧さを表示するために、ただでさえきつい言い方になる命令文でさらに名指しするかのようにですね、指さすかのように言うというのはあまりに失礼乱暴である。それを緩和するために言うを省略するんだという考え方です。これは一理あるような気がするんですけれども、翻って歴史的な観点から見るとですね、これ面白いのは、初期近代英語期ではむしろ you とかですね、まあ当時は thou なんていう代名詞もあったんですが、あなた、あなた方ですね、これを添える方が、命令文に添える方がむしろより丁寧だったんではないかという見解もあるんです。つまり you open the window みたいな言い方ですね。実際には近代英語ではむしろですね、 you は動詞の後に来るんで open you the window みたいな語順になるんですけれども、いずれにせよ you をむしろ加えた方がかえって丁寧になるというような、そう読めるような文脈も存在する。そうするとですね、先ほどの社会御用論的な説明、というのもややアドホック、つまり時代によって同じ使い方でもより丁寧になったりより失礼になったりするということが、もし仮にですね本当だとすると、それは本質的な理由にはならない。命令文に主語が現れないとか現れる本質的な理由を提供するものとはなり得ないっていうことですよね。ですのでこれやはりですね、未解決ということだと思うんですね。いろいろと考え続けていきたいと思うんですけれども、皆さんはどのように考えますか？本編の中でも述べましたように、なぜ命令文には主語が現れないのっていうのが、まあ、今日の話題だったんですが、関連してなぜ命令では動詞の原形を使うのについては過去回61回で、お話ししています。このエンディングチャプターにそちらへのリンクを貼っておきますので、ぜひ合わせて、聞いていただければと思います。このチャンネル英語の語源が身につくラジオヘルディオでは、あなたからのご質問ご意見ご感想をお待ちしています。ボイシーのコメント機能を通じてお寄せいただけますと幸いです。ツイッターと SNS でのシェアもよろしくお願いいたします。チャンネルをフォローしていただきますと更新通知が届くようになりますので、ぜひフォローをお願いいたします。過去の回も含めまして、面白かった、ためになったなどと感じた回がありましたら、ぜひいいねもよろしくお願いいたします。私の方に通知が入るようになっておりまして、ますますですね、いい英語史の話をお届けしていきたいなという気になりますので、そんな形で持ち上げていただければと思います。それでは今日も皆さんにとって良い一日になりますように、堀田隆一がお届けしました。また明日。